本日の説教は神の霊によって導かれる松田先生です。お願いします。
今年の夏はことのほか厳しい暑さが続きました。夏の季節には昔から幽霊やお化けといった怪談ものがよくテレビで放映されています。電車の中にあるポスターを見てみますと、最近の遊園地などでは西洋風のホラーものが主流になっているようです。テレビでも時々アメリカのホラー映画が放映されています。テレビを見ていると日本の怪談ものとはかなり違うなぁと感じることがあります。アメリカ映画でも死んだ人の霊が生きている人に襲いかかるというものがあります。その場合亡霊が外から攻撃することがありますが、それにとどまらず亡霊がさらに相手の内部に侵入して相手の体に取り付いてしまうというものがあります。これは福音書に書かれている悪霊付きの物語を連想させます。またアメリカ映画では悪霊が人間に取り付くというものがあります。この場合の悪霊とは先ほどのような幽霊ではなくて、つまり人間の死んだ人間の霊ではなく悪魔の支配下にある悪い霊のことです。その点も日本の怪談ものと違うところです。聖書の話に入りますが、原点の新約聖書では霊はプネウマという単語であります。プネウマにはおおむね3つの意味があります。まず第一に神から出てくる霊であります。新約聖書では聖霊とも呼ばれています。今朝のテキストに書かれている神の霊は聖霊のことです。第二に人間の霊です。これは亡霊のことではありません。この場合の霊とはテキストの16節に書かれているように、テキストの16節に書かれているように神の霊を受け入れた生き方を指しています。キリスト教では神を信じるためには神の霊の導きが必要です。そのためには人間の側に神の霊を受け入れる次元が必要になります。その次元とは理性や感情ではありません。直感でもありません。それは霊という特別の次元のものであります。私たちは普段意識していないかもしれませんが、私たちには霊という次元があるからこそ神の霊を受け入れることができるのです。そして、第三の霊は福音書に登場する悪霊のことです。これは人間の霊とは全く異なる存在で、悪魔の支配下にあってさまざまな災いを引き起こすものであると言います。ところで、ローマ書の著者はパウロでありますが、パウロは、7章と8章で霊と肉の戦い、霊と肉の戦いというテーマを強調しています。今朝のテキストでも霊という言葉と肉という言葉がキーワードになっています。そこでこれら2つの、キーワードを中心にして信仰の在り方について考えましょう。まず肉という言葉についてですが、原文のギリシャ語ではサルクスという単語です。サルクスには 多様な意味がありますが、まず第一に肉体という意味があります。ちなみに古代ギリシャ哲学には肉体と精神の対立、つまり肉体と魂の対立という図式があります。例えばプラトンの哲学によれば、肉体は魂の牢獄であり、肉体は魂の牢獄であり、魂は肉体から解放される必要があります。しかしパウロにはそのような思想をパウロはそのような思想を持っておりません。体は生きるために必要なものであり、体のない命というものはありえません。キリスト教の救いというのは、私たちの霊魂が永遠に生きるということではありません。そうではなく、体の復活こそが本当の救いであります。またローマの信徒の手紙で書かれているサルクスとは、肉体ではなく神の霊に対立する生き方を指しています。あるいは神の霊とは無関係に、人間が自分の勝手な価値観や人生観で生きようとする態度を意味しています。そのような意味では人間の精神もサルクスに含まれているのです。テキストの12節をご覧ください。そこでは、肉に対する義務という言葉が出てきます。肉に対する義務というのは奇妙な表現です。原文を正確に訳しますと、肉に対する債務者という言い回しになります。私たちは肉に対する債務者になってはならないというのです。これは一体どういう意味なんでしょうか。ここで注意しなければならないことがあります。ここで言う肉、つまりサルクスとは、単に個人的な欲望や意思を意味しているのではありません。そうではなく、この場合のサルクスとは、当時の社会的関係によって成立した価値観や倫理観を意味しています。ローマの信徒の手紙は、文字通りローマに住んでいるキリスト者に宛てた手紙であります。すなわちパウロは、当時のローマ社会における独特の慣習を前提にしてこの手紙を書いているのです。例えば古代のローマ社会にはパトローヌスと呼ばれる有力者がいました。パトローヌスは保護者という意味です。英語のペイトロンの語源です。日本語ではパトロンという言葉になりました。そこでパトローヌスのもとにはクリエンテスと呼ばれる人々がいました。いわゆる取り巻き連中のことです。クリエンテスは英語のクライエントの語源であります。パトローヌスは、生活に困っているクリエンテスには食料や金銭を与え、裁判沙汰に巻き込まれたクリエンテスのためには弁護に立つなど、さまざまな側面からクリエンテスの面倒を見ておりました。他方クリエンテスは毎朝パトローヌスの邸宅にご機嫌伺いをしたり、パトローヌスが外出するときには随行したり、あるいはパトローヌスの選挙応援をするなど、忠誠心を明確に示していました。すなわち簡単に言えば、パトローヌスとクリエンテスとの間には親分子分の関係がありました。ところがパウロは、このような世間の価値観による債務に振り回されてはいけないと教えているのです。つまり世間の人間関係や倫理観から距離を置いて、神の霊の債務を重視せねばならないと説いています。ここでいう債務というのは恩義、 つまり恩を受けた義理というふうに考えることができます。私たちはこの世で生きている限り、人間同士の貸し借りがあり、また恩義というものがあります。確かに恩義というものは大切なものであります。恩義を軽んじる人は信用できません。しかし私たちキリスト者にとってもっと重い恩義があります。それは神に対する恩義であり、キリストに対する恩義であります。すなわちキリストは私たちの罪を贖うために十字架の苦しみを経験されました。私たちの命を救うためにご自分の命を犠牲にされたのです。世界中のどこを探してもこれ以上の恩恵はないはずです。私たちはこの世のすべての債務よりも神に対する債務を優先させねばならないのです。そのためにはいつも神の霊に従って生きるということが大切です。第一コリント書12章3節では、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと書かれています。聖霊の働きを受けられなければイエスを救い主として信じることはできません。決して自分の力でイエスを信じているわけではないのです。聖霊のみが私たちを神の世界に導き入れるのです。それでは、テキストの13節の霊によって体の仕業を断つとはどのような意味でしょうか。この言葉の意味を正しく理解するためには、7章4節の言葉を、参考にする必要があります。7章4節です。7章4節では、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。このように書かれています。当時のユダヤ教の律法解釈によれば、人間を生かすものは律法でありました。律法を忠実に守ることによって人間は救われるというわけです。しかしパウロはそのように考えておりません。人間の方から神に近づくことはできないのです。どのように律法を忠実に守っても神の世界ははるか遠くにあります。神の世界はあたかも蜃気楼のようなもので、必死になって近づこうとしてもどんどん離れていくのです。したがってキリストと結ばれるためには人間からの一切の企てを放棄する必要があります。律法に対しては死んだものとなっていますとはそのような意味です。そして13節の霊によって体の仕業を断つというのもやはり同じ意味であります。自分の知恵や才覚によって神の方に近づこうとする努力を否定することであり、反対に神ご自身が私たちの方に来られるのを待つことであります。それによって初めて神の霊が私たちに入り込んできます。つまり神ご自身が神と私たちの間に通路を作って、その通路によって交わりを実現してくださるのです。テキストの14節に書かれているように、私たちは神の霊、つまり聖霊の導きによって神の子としての身分が与えられます。神の子というのはいつも聖霊を受け入れている人を意味しています。世の中では知性や感性を磨くことは要求されていますが、 霊の次元に目覚めることは要求されていません。しかし私たちが本気で神の子になりたいならば、どうしても聖霊を受け入れる心構えが必要になります。それによって初めて霊の世界に住むことができるのです。聖書において霊の世界とはスピリチュアリズムのような霊界のことではありません。それは聖霊が働いている世界であり、清らかで神聖な世界を意味します。その世界に住むことによって本当の意味で神との交わりが始まり、神の本質を受け取り、また神の意思を身をもって行うことができるのです。ちなみに第一コリント書6章17節では、主に結びつくものは主と一つの霊となるのですと書かれています。キリストは復活した後に霊の存在となっています。キリストは今も聖霊と一体になって活動していらっしゃいます。そこでキリストに結びつくということは、具体的には聖霊の働きを通してキリストの命を受け入れることです。それによって私たちはこの世において神の世界を経験することができるのです。神の子というのはそのような経験を繰り返している人を指しています。それではどのようにして霊の次元に目覚めるのでしょうか。まず第一に、洗礼を通して私たちは聖霊が働いているという経験を持つことができます。受洗者の頭の上に注がれる水は聖霊による洗いと清めを表しています。そして第一コリント書12章13節に書かれているように、一つの霊によって私たちは皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。このように洗礼を受けることによって聖霊が働き、私たちは一つの霊の存在になるのです。第二に、無心になることです。つまり心を空にすること、空っぽにすることです。中世のドイツにマイスター・エックハルトという修道士がいました。エックハルトによれば、神の働きを十分に受けるためには、十分に受け入れるためには心を空っぽにすることが必要です。いかなる器も2種類の飲み物を自らのうちに入れることはできません。ある容器に水が入っていたとします。この器にブドウ酒を入れるためには水を注ぎ出す必要があります。器が空っぽになって一滴の水も残っていないというふうになっていなくてはなりません。人間の心にも同じことが言えます。心を静めて少し検討してみると分かることでありますが、私たちの心には得体の知れない観念や感情がたくさん入り込んでいます。それらのものでいっぱいになっていて、とても聖霊を受け入れる余地がありません。したがって真剣に聖霊の導きを受け入れるためには、一旦心を完全に空っぽにする必要があります。言い換えれば、神の子というのはそのように神の前で心を空っぽにしている人、空っぽにしている人を指しています。そのような人は聖霊に導かれて、アッパ父よと祈ることができます。アッパはアラム語で父という意味です。アッパ父よはアーメン、マラナタ、ハレルヤと同じように、アラム語のテキストに保存された礼拝における歓呼の叫びであります。神は私たちの父であり、私たちは 神の子であります。私たちは祈りを通してそのことを経験することができます。ところで18節では、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと書かれています。将来というのは終末、つまり世の終わりを意味しています。ここでパウロは終末論的な観点から世界全体の救済という壮大なパノラマを描いています。19節では、被造物は神の子たちの現れるのを切に待ち望んでいますと書かれています。ここで被造物と神の子は区別されているようです。被造物とは神によって作られたものという意味です。創世記1章に書かれているように、人間も動物も被造物であります。ただしテキストの19節における被造物が人間だけを指すのか、それとも動物を含むのかということは難しい問題です。いずれにせよ、人間が単なる被造物にとどまる限り、まだ神の子にはなっていません。19節と20節に書かれているように、人間はこの世ではまだ被造物という限界を持っていて、虚無の力に影響されて生きています。虚無とは空虚さ、真理を持たないもの、堕落、腐敗、弱さというような意味です。すべての人間は神によって作られたものでありますが、創世記3章に書かれているように、神に逆らい、神から離れた存在になりました。その結果、神は人間に対して塵に過ぎないお前は塵に帰ると宣言されました。人間は塵から作られ、そして死ぬと塵に帰る存在となりました。もし私たちが単なる人間にとどまるならば、私たちは空虚なものであり、弱い存在のままであり、塵に等しいものであります。パスカルが言うように、人間はまさに一本の足に過ぎません。しかしテキストの21節では、被造物もいつか滅びへの霊俗から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからですと書かれています。また23節では、被造物だけではなく霊の発放をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいますと書かれています。単なる被造物と神の子との間にはどのような違いがあるのでしょうか。ここで注意しなければならないのは、私たちは自分の固有の能力によって神の子になるのではないということです。そうではなく、もっぱら霊の発露の恵みによって神の子に引き上げられるということであります。キリストは聖霊の力によって十字架の死から復活なさいました。しかも普通の人間の体ではなく、霊の体、永遠の命を持った体として復活なさいました。このような復活は歴史上初めてのことであります。そこで復活したキリストは死んだ人の発歩となったのです。つまり霊の発歩というのは、復活したキリストの命、現在も聖霊を通して私たちに働きかけてくる永遠の命を指しています。しかしキリストの命を受け取るかどうかは、私たちの心の在り方次第であります。何か自分自身に確かなものを求めている限り、キリストの命を受け取ることはできません。しかしそこで 心の底が空っぽであるかどうか、そのことを私たちは点検しなければなりません。心の底から自分の命がキリストによって支えられているのか、そのことを確認しなければなりません。23節に書かれているように、神のことは体が贖われた状態を意味しています。新約聖書の一般的な用法によれば、贖いとは罪から解放されて神の支配のもとに入ることを意味しています。その場合、私たちの魂だけではなく体も神の支配のもとに入るのです。それによって今の体は作り変えられ、不滅の霊の体になります。体が贖われるというのはそのようなことです。ただし完全な体の贖いは世の終わりに起こります。それまで私たちは絶えず聖霊の命を受け取らねばなりません。毎日自覚的に聖霊の命を受け取ることは誠に幸いなことであります。そのような自覚の繰り返しによって私たちは永遠の御国を経験することができます。一言祈りましょう。永遠の命にいましたも父なる神様、私たちは草の花のようなものです。草は枯れ、花は散ります。そのことに心から気づかせてください。そしてただひたすらキリストの霊の水を求めさせてください。キリストの清らかな水によって私たちを生かし、永遠の御国へと導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。